エペソ人への手紙の第2章の4節からお読みしたいと思います。エペソ人への手紙第2章4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も怒ることのないためです。10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。2013年のご一緒にお迎えすることができて大変嬉しく思っています。また私もご一緒に JWTC のクラス歩んでまいりたいと思います。私たちにとって1年1年の区切りをつけるということはとっても素晴らしいことだと思います。まあこういう区切りがないとですね、いつも変わらないと思ってずっとのんべんたらりと過ごしてしまうと思うんですが、なんかこう区切ってもらえるということはありがたいですよね。別に太陽が変わるわけでもなければ一日が変わるわけでもないんだけれども、やっぱり区切っていただけてるっていうことは新たな思いで一年一年が進んでいくんだと思います。木が年輪を刻むように我々も一年一年こう年輪を刻みながら進んでいくのかなというふうに思います。新しい年を迎えて私は実はですね、非常にこう楽しみに今年を迎えているんです。これは私の人生にとってはですね、珍しいというかそんなことがあんまりなかったということです。まあ大体新しい年を迎えてもね、まあ昨年と大して変わらないだろうな、やるべきことはやってることだし、まあ今年もそれを果たして1年終わりまであるかどうか分かんないけれども、とにかく悔いのない生き方をしていこう、まあ、こういう気持ちは毎年迎えておりましたのでありますけれども、しかしですね、今年は、本当に生まれてから初めてというのは嘘になると思いますけれども、ずっと長いこと牧師をしながら、今年ほど意味のある年はないだろうなと自分の中で思っているんです。で朝起きるとですね、いつも今日も神様新しい一日作ってくださって、私のためにもこの一日を与えてくださってるんだ、こういう気持ちでいっぱいになるんですよね。私が目が覚めるのはこの頃朝の2時半なんです。だからだいたいですね、私の家内が寝始めるのは1時頃でしてですね、なんか完璧にすれ違いの夫婦生活をしておりますけれどですね、とにかく2時半ぐらいになるともう目が覚めるんですよね。で調子がいいといつもそうなんですが、あと1時間ぐらい寝ることもあります。まあもう寝ないこともありますけれども、まあ、それはどっちでもいいんでしてですね、眠たくなりましたら寝るようにしてるんですけれども、まあ2時半ぐらいに、この目が覚めますよね。そうしますとまあすぐに起き始めるっていうことではなくてですね、床の中に入りまして、まあ、一応姿勢を正して、そして祈りをするんですね。で、まあ、聖書を読まず、それからですね、何か始めないで、とにかく お祈りから始まるんですけれども、その祈りはですね、あ、本当に今日も目が覚めたと、そして新しい一日与えられてるんだと、でこれはね創造の一日なんだ、神様が作られた一日、ね、まあある自然法則でね当然あるんだけれど、私たちの認識としてはですね、昨日まではありましたよね、今もあるんですが、今日一日がこれからあるっていうことはね、まあ私にとっても自然にとっても実は存在しなかったことなんですよね。神様のご計画や意識や身思いやですね、そういう中にはもう当然あったと思います。でもそれがですね、少なくとも私にとって、全被造物にとって、あらゆるものにとってね、この瞬間から先というのは、これは実は存在しないんですよ、実体としてはね、リアルにはね。あるであろうと予想はできますけど、でもそれはもちろん自然の法則の中で神様が生じるように定められているから来てるんですけども、でも神様がそうなさってるから、この時間が与えられて、今日もあり明日もあるであろうし、2013年もあるであろうしということになるわけですよね。そうするとこの一日一日を本当に大切に素晴らしく迎えることができる、これがクリスチャンの歩みなんじゃないかと思うんです。クリスチャンでないとそんな風に考えることはないんです。唯物論者であればですね、いや、自然にね法則もできたんだし、物質もできたんだし、でいつまで続くか分かんないけどもね、昔137億年昔作ったかもしれないけども、地球46億年歴史あるかもしれないけれども、でもねこれいつまで続くか分かんないよと。だから神様を信じない人にとっては、何の新しい創造でもなければ、要するに自然の中で偶然たまたま与えられていくっていうか、生きているっていう、そういう時だと思うんです。私たちクリスチャンにとっては本当に違うんですよね、神様信じてるっていうことは。やっぱり今日という日、あるいは一年という日が与えられてるんだと。しかもですね、神様何のために私を今日一日お与えくださったんだろうかっていうところがですね、この頃非常に私ははっきりしてきたので、一日が嬉しいわけなんです。今までも同じことは考えてたんですけどね、そして今までも自分がなすべきことを知ってなかったわけではないんですけれども、そうだ、今日私に与えられていること、これとこれとこれ、これをするように神様は期待して、そして生かしてくださってるんだと。今日であればね、当然、あ、今日から JWTC が始まるって、こう嬉しいわけですよね。なんで嬉しいのかな、まあやっぱり皆さんに会えるからでしょうね。私は牧師っていうのはいつもそうでした。教会でね、礼拝に皆さんとお会いできる、説教できるっていうのはね、本当に嬉しいことなんです。なんでかっていうとですね、皆さんにお会いして、神様の御心なりね、恵みというのをお伝えできるっていうことで、やっぱりね、皆さんと会いたいんですよ。やっぱり1週間離れていると寂しいんですよね。で、私は実はですね、この12年ぐらいの間、まあ、ある面で、大野教会から離れる努力をしているわけなんです。努力してると変ですけどね、離れた方がいいと。というのは、新しい先生が来ましたよね。で、新しい先生がやっぱり牧師なんですから、その先生が皆さんと会いたかったですよってこういう風になってきているでしょうし、教会の方々もね、別に先生に会いたいわけじゃなくても、神様にお会いし、兄弟姉妹にお会いし、先生から御言葉聞きたいですって言って来ているのが健全な教会なんですよね。で、やっぱりね、2人の主人がいるっていうのはですね、あんまりうまくいかない時もあるんです。で、私もですね、皆さんに会いたかったですよ、であっちもね、新しい牧師も会いたかったですよって言われてね、三角関係になってますよ、ね、それでですね、私は三角関係はいけないと思ってですね、で、まあ、私は 私の牧師に会いたかった、兄弟姉妹に信徒としてもちろん会いたかったっていうことはあるんですが、その区別をね自分の中で整理するのに時間がかかるんですよ。時間がかかるというか気をつけないとね。それは人の性格によると思います。私のように出しゃばりでですね、なんかこう人をかき分けてもこうなんか自分が自分がっていうタイプの人間はですね、ついついそうなっちゃうわけですよね。でもそれはやっぱりいいことではないと思って、こう遠慮をしてきたというところもあるんですね。でもね、昨年暮れから今年から遠慮するのやめようと思ったんです。まあ、遠慮しなくてもよくなったっていうのもマウントかな。もう遠慮していたら存在感が全くなくなるだけでですね、どれだけ遠慮しなくてもですね、頑張ってやってももう今の教会はね、先生と信徒とその教会の在り方っていうのはもう変わらないというか、もう大丈夫というか、あるいはいくら努力してももうダメだというかね、そういう感じになってですね、そうだ、私に与えられたことは私が本当に尽くすっていうことで大丈夫なんだというふうに、まあ昨年あたりから非常に深く感じるようになって、そしてもう一つはですね、人に気遣うのやめようって思ったんです。私は牧師をずっと長いことしていて、やっぱり人に随分気を使ってきたんです。で、本来ですね、気を使える人間というのはいると思うんです。生まれつきね、気を使って生きていられる人、ところがですね、生まれつき気を使わない人っているっていうことですね。で、気を使わなければならないときはよっぽど注意しないと気を使えない人って、そういう人もいるんですね。だから私はほとんどの人のことを見るとね、よくあんな風にみんな気を使い合って生きてるなと。西田さんその典型だけどですねああよく気を使うしね、少なくとも表面的にはねっていう感じでですね、こう思うんですよね。それに比べるともうほっとくと全く気を使わない。で、気を使う人から見るともうちょっと気を使ってくれればいいのってありますよね。で、私は牧師のお仕事をしているとき、またね、人間として生きていくときには当然気を使わなければうまくいかないに決まってるわけです。だってね、私がやりたいことなんていうのが正しいわけでもないし、それからおかしなこともいっぱいありますでしょうからね、やっぱりよく気を使って正しいことしていかなきゃいけない。でも考えてみますと、神様から与えられたことに関してですけども、もう気を使わないで生きていこう、こういうふうに思えるようになってきたのでね。東日本大震災からずっと後なんです。私は東日本大震災はやっぱり大きな自分にとって契機でした。結局人間はみんなね、自分一人で本当に神様の前に責任を持って生きていかなきゃいけないんだと、全部なくなってしまうってことあるんだと、家も家族もこれまでの人生のね、本当に全てが、やってきた全てが流されてしまった。牧師もいればクリスチャンもいるし、人々がたくさんいるんだということを考えた時にですね、自分が本当にもう人に気を使うってことは悪いことじゃなくて、人に気を使わなきゃなんないことはたくさんあるんです。それを使わなくていいと言ってるんじゃないんだけれども、余分なというか変な気を使わなくていいんだということを思えるようになって、毎朝こう喜びにあふれて、本当に私はもともといつ死んでもいいと思って生きてきたんですけど、でもそのことを改めて思っているんです。先ほど読みましたですね、箇所の中で今日特に目を留めていただきたいのは2章の10節なんですが、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここにですね、私たちが良い行いに歩むように、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたってありますよね。 クリスチャンって作られたものだっていうことをお聞きになったことがあると思うんです。一番有名な聖書の箇所はコリント人への手紙第2の5章の17節で、誰でもキリストにあるならば新しく作られたものであるっていう言葉が出てますよね。新しく作られる、イエス様の言葉で言えばですね、人は水と霊によって生まれなければっていう言葉がありますよね。生まれ変わると言いましょうか、再び生まれると言いましょうか、作られるという言葉と似ている言葉ですよね。新しく生まれる、新しく作られる、キリストにあったらそうなんだ。私はクリスチャンというのはですね、どういう人のことなのか、新しく作られた人なんです。キリストを信じて新しく作られた、新しい人を着るとかですね、あるいはもっと別の言葉で言えばキリストが私のうちに生きているとか、聖霊が私のうちに生きているとかね、永遠の命があるとか、これ本当はみんな同じ中身を指しているんだと思います。もう一度言いましょうか、キリストが住んでいるっていうのもですね、聖霊が私のうちに宿っている、働いているっていうのも、それから永遠の命を持っているというのも、新しく作られたっていうのも、新しく生まれるっていうのも、新しい人を着るっていうのも、みんなクリスチャンに対して言われている言葉なんですが、みんな同じ内容を指している。でクリスチャンになるってそういうことなんだ、そういう人をクリスチャンと呼ぶんだ。私はどこの教会に属してようが、どういう人であろうが、この新しく生まれている、新しく作られた、キリストが住んでいる、聖霊が住んでいる、それがあるならば、それはクリスチャンであり、兄弟姉妹であり、そして一緒に歩んでいくべき神の民なんだっていうことなんです。エキュメニズムっていう言葉がありまして、教会の一致ということですね。エキュメニズムと教会が一致する、これは私はとっても素晴らしい大切なことで、聖書初めから繰り返し教えていることなんです。キリストにあって一つであるとか、教会は一つであるとか。私は大変嬉しいことに、1月の27日は相模原 の、 キリスト教会の牧師会が、主催になって、教会一致祈祷会っていうのがあるんです。相模原にはですね、50いくつの教会があるんです、キリスト教の教会が。でも25、26の教会がいわゆる福音的っていうか、聖書信仰に立つとかですね、キリスト教の中でも、もう聖書を高く掲げて信仰をはっきり鮮明にしているグループなんです。私もその中に所属してるんですが、福音派の教会みたいな言い方をします。でも神様の民は別に福音派の教会の中にだけいるわけじゃないんです。先ほども言ったように、新しく作られ、新しく生まれ変わった、あるいはですね、キリストが住んでいる、聖霊が宿っている、その人であればクリスチャンなんです。エホバの証人の用語を使えば真のクリスチャン自分たちが真のクリスチャンと言うからおかしいんだけども、ね、エホビアンになってくれればいいですよね。クリスチャンじゃなくてエホビアンだから、エホビアンがいいんだけども、だけども真のクリスチャンというのはですね、やっぱりキリストがうちに住んでいて、キリストが宿っている、聖霊が宿っている、ね、もしエホバの証人でもセブンスデーでもどこでもキリスト教に入るって言うならね、その点がはっきりしたらクリスチャンなんです。 キリスト教なんです。その点がはっきりしなかったら何をどう真似てもキリスチャンじゃないんです。カトリックであろうと、いわゆるキリスト教の教会のメインラインであろうと、主流派であろうと、私はこの点はもうはっきりしていて、この点については妥協の余地がない。だから教会一致運動のエキュメニズムが1月27日にあるですが、私は説教してくださいって頼まれたんです。私は嬉しくてですね、すぐはいと言おうかと思ったんだけど、一応はね、あんまり軽く見られていけないのでちょっとお祈りさせていただきますとか言ってですね、でももう嬉しくてですね、心は嬉しくて、ああ教会一致、カトリックの人もメインラインの人もこれ来るんです。今は相模原はなんか福音派の人が中心になっちゃってですね、これは僕は、まあ、本当はですね、この説教は福音派の牧師にしない方がいいってずっと昨年まで思い続けてきたんだけれども、生産式もなんか福音派の先生が中心になってやっちゃうのでね、これやめた方がいいってこれ、ね、実際言ってきたんだけれども、自分が当てられたら喜んで応じていくという非常にこう自己中心な牧師ですけどですね、でそこでいろんなことを言えると思いますのでですね、本当にクリスチャンとは何か、キリスト教と教会って何なのか、それをねはっきり言うことによってね、カトリックもねだんだん分かってくるんです。主流派も分かってくるんです。そういうことが本当によく分からないのでね、つまらない問題を一生懸命改革したりね、議論したりしていて、そしてねどうでもいいことに目がいってるんですね。それはよくない。そういうことを言えるチャンスがあるんだからね、本当に嬉しいわけなんです。で誰にも遠慮しないというのはそういうことなんですね。でいいんです、ね、どうせもうまた変なこと言ったって言われるでしょうし、この頃危険なこと言ったって言われるかもしれないし、ね、新しいことを言ったというふうに言うかもしれないけど、まあ言われたっていいんじゃないですかね。神様がおっしゃろうとしていることであればということですよね。でそういう意味で実はここに新しく作られたって言ってるんです。クリスチャンって新しく作られたんです。でこの前ですね、クリスマスの前の時、エペソ書1章からですね、天地が作られる前から霊的祝福が天で備えられたんだって言いましたよね。天地の作られる前から私たちは選ばれてたんです。霊的祝福に預かるように言われてたんです。キリストのここでは贖いによって、そして罪が許されるっていうこと、恵みによって救われるっていうことが繰り返されてますよね。5節、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですとか、8節見てください、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのですと出てますよね。恵みによって、信仰によって救われる、これはキリスト教の信仰の真髄ですよね。まさにクリスチャンになるってそういうことだったっていうふうに聞くと思うんです。で皆さんが教会に行ってですね、でイエス様が私の身代わりのために死んでくださって、罪許してくださった、神の子にしてくださった、天国に行くことができるようにしてくださった、命を、永遠の命を与えてくださったって聞くと思うんです。それ福音なんですよね。それが語られてないキリスト教はキリスト教じゃないんです。もちろん信仰によって義と認められる、イエスキリストの贖いによって義と認められる、もう私たちの技は何もいらないんだ、間に合わないんだ、十字架で十分なんだ。だから本当にもうね、なんていうのか、もったいなくてしょうがないと思うんです。皆さん自分のことを考えてみたらどう思います？私は自分の罪が許される、クリスチャンになる前に許される、前の罪が許されるっていうこともね、素晴らしいことなんだけれども、残念ながらクリスチャンになってからの罪の方が大きいことだってあるんです。たくさんである。だいたい 日にち比較したらね、クリスチャンになる前15年ですよ。私はクリスチャンになってから55年ですからね。もう数から言ってもね、通常から言うと3倍ぐらいは、4倍がぐらいになってんですよ。で まあね、4分の1ぐらい減っていたら同じになるわけですけれども、あの小さい頃はもうちょっと純粋だったよね。もう最近はもうね、ありとあらゆる策略を練りながら考えながらね、こうやって人生を送っていながら、やっぱりなまずいよなって思うものは本当にうまくたくさんあると思います。だけどそういう全ての罪が許されるなんていうことはもう奇跡というか申し訳ないというかありえない。でも本当にありがとうございますと言わなきゃもう許されないんですもんね。言う以外にないんですもん。今からもう帳消しにできないんですもん。10個悪いことやったから10個いいことやったって、あの1個ずつ消してくれるわけじゃないんですよね。もしそうしてできれば私もやります。これもね、でもね、これからも悪いこと同じだけやってるとね、一向に消えていかないってこと起こるかもしれないけど、それでもやっぱり帳消しにはできないんです。でもただ恵みによって、キリストイエスの贖いによって救われたんだ、義と認められたんだ、これはここまで私たちはいつも深く教えられ信じており歩んでいると思います。でもね、今日は10節を見ていただきたいんです。9節でわざわざ行いによるのではありません、誰も誇ることのないためって、行いによるなら救われるなら誇ることができるけれども実は違うんだって言うんです。10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。でここも実はクリスチャンの中に入っていくっていうことなんです。どうなんでしょうか。神様の作品、神様がね一生懸命努力して作っているっていうのが作品という意味じゃないかと思うんです。私はある時ですね、息子がの部屋一緒に片付けようっていうことでもって片付けた。そして余分なものいっぱいあるのでね、まあ、片付けろって言って片付けなかったから一緒に片付けたわけなんですけど、で片付けた時ですね、これいらないこれいらないってね、まあ息子もいらないものをどんどん出してたので、私もですね、あの机の上にあったですね、へんてこな本箱がある、本箱というか本立てがあったんです。でこれはいらない、ポッと捨てたんですね。そしたら息子がですね急に怒り出して取ってきてですね、そしてこれは僕の大事なもんだって言うんですよね。で、って思って聞いたところが、これ学校のクラスで本立てを作ったわけなんですよ。ね、ただ2つの板があって、こう底板とね、この背中の板が張ってあるだけで、しかも曲がっていてね、で、絵も汚いし、カンナも削られてないし、ヤスリもちゃんとかけてないしね、釘はこんな出てるような感じで、それでこんなね本箱は本が傷むしね、みっともないからと思ったんです。ところが息子にとってはね、この本箱はどんな本箱よりも大事なんですよね。なぜか、自分が作ったからなんですよね。やっぱり自分が作って自分の思いがここに入っている本箱があるわけです。で、技術はどうであってもこれは私にとって何万円するような立派な本箱よりも尊い本箱なんですよ。作品ってのはそういうものですよね。我々がもし何か自分で作ったもの、粗末にされたくないですよね。私は最近も怒られたんですけど、シャロームという教会のですね、こう機関誌があるわけです。で、私は読んだらですね、もっと本箱入れたんですね。そしたら家内が怒るんですね。どうしてこれ捨てたんだって言うんですよね。どうって読んだもんって言ったらですね、家内はそれね、編集の今ね一生懸命責任やってるんですよ。で、ね、私が読んだんだからもう机の上に置いといてしょうがないし、でこれ捨てたらですね、これ捨てられることをものすごく怒るんですよね。そしてですね、この教会に対して文句言ってですね、この前ね、シャロームというあれはね、30部ぐらいストーンとね、ゴミ箱に捨ててあったって、スタッフはけしからんというわけですよね。 いやそれは僕に言わないでください、僕捨てたわけじゃないんだけど僕は1個捨てただけなんだけどいやあなた同じことやってるんだと言われてですね、こうあったんですね。確かにですね、自分が本当に一生懸命作ってるわけなんです。でね、まあ1月号の写真どれがいいか、あれがいいかこれがいいかって聞いてくるわけですよね。でどれだっていいんじゃないって、でもうどうせね、私もわからないし、でどれでも本当にいいと思ってるもんだから、どれでもいいんじゃないって言うと、ちっと真面目に考えてくれてないか言ってですね、それで言われるわけですよね。それで自分としてはね、2つか3つ選んで、日の出の写真これがいいかあれがいいかとかこう言ってくれる、うるさくてしょうがないわけですね、こっちはね。でそんなね、あのいいと思うものやったらとか言ってて、それでもうそういうこと分かったんですね、やり方が。君どれがいいと思うのって言ったらですね、これかなって言ってるからね、最初に言った方だ、ね、これかなこっちかなとかってこうやってね、最初の言うとまあ大体あの間違いなくね、あの本人がいいと思ってる方言うんですね、ということがいろいろ分かったりしたので、最初に言うのよく聞いといて、そっちがいいんじゃないとかってこう言うんですよね。なんかそれがこの頃コツが分かってみたいなんかまたね叱られるんだけども、それ何が意味があるのかって、一生懸命作品なんですよ、自分が作っているっていうことなんだと思うんです。やっぱりね、神様はね、私を作ろうとしてんだと。人間を作るってことがね、実は一番大変なことなんですよね。で、私は牧師の仕事なんですかって言ったらね、もう答えは非常に簡単です。40何年間牧師をしてきて、人を作ることなんです。説教を聞きに来た人の人を作ることなんです。この人はね、勘違いしてるんですよ。牧師説教することだ、訪問することだ、あるいはカウンセリングすることだ、問題解決してあげること、と。確かにそうなんですよ。でもね、本当のところその人を作っていくことを神様が望んでおられて、そのことを私は説教ということを通し、カウンセリングということを通し、あるいは生き方そのものを通してね、ある人たちを作っていくことなんだと思うんです。私は今もうすでに説教を通して大野教会を作ることはできないんですよ。そういう立場ではないんですよ。そういう職務使命は与えられてないんですよ。カウンセリングっていうのは一部の人に対して、つまり委ねられた人に対して、教会から委ねられた人に対して、基本的にはスタッフみんなでやるわけですけれども、で私が私にしてくださいと言われた人、まあ、エホバの人の相談があれば、まあ、自動的にこう来るでしょうし、ある面でお年寄りの方々で、なかなか、スタッフ忙しい中で難しい場合は来るでしょうし、遠いところの人は来るでしょうし、もしかしたら今まであんまり経験したことはないのでお願いしますっていうことは来るでしょうし、けれどもそれは私の仕事ですが、でそれは私を喜んでしますが、でも私にとって今一番できることは何なんだろうか、やっぱり生きる姿を見せることというか、生きる姿そのものがメッセージなんですよ。私がどう生きるかで大抵その人は作られてくる。そうですよね、あの学校なんかでも尊敬する人とか何か、あるいは先生に習いたいと言っていくっていう時にですね、大抵はその先生の教えを学んでいるより、その先生の生き方を学びますよね。私にとって大学先生で松本正夫っていう先生がいたんですが、哲学の先生なんですが、その先生はね、中世のアリストテレスとかトーマス・アキーナスっていう人の哲学を教えてくれたんです。でもね、学生たちみんな先生を尊敬してるんですよ。松本先生ってみんな言うんですよ。で、確かにアリストテレスとかですね、トーマス・アキーナスのことを実際は本を読ませられたり議論したりしてるんですけども、やっぱり松本哲学というんでしょうかね、松本先生の生き方、この方はカトリックなんです。朝4時には起きてね、本当に聖書を読む方なんですよ。 1964年5年6年っていう3年2年3年4年っていうのは第二バチカン公会議の時代だったんです。その時日本で信徒の立場でね、あの責任者として何度も言ってる方ってのは松本正夫っていう先生だったんですよ。別にね、枢機卿でもなければ大司教でも司教でもない、カトリックの、まあ信徒といえば信徒ですね、カトリックのヒエラルキーでは、まあ大学の教授というのは特殊な地位はあるんですけども、でも第二バチカン公会に招かれて、そしていろんなことを話をしたりですね、新しい動きを抗議したりする、そういうプロテスタントの動きやいろんなことも彼が発表するわけです、言うわけですよね。でそういうことのいろいろ、まあ自慢話というかこぼれ話みたいなのがいろいろ聞いたんですけども、それも私たちにとって意味があったんですけども、それより何よりもやっぱり松本先生何考えてんだろうか、どういう生き方してんだろうか、でどうやって信仰っていうのを持ってるんだろうか、不思議なことなんだけどね、その先生のお膝元にする人たちはみんなねカトリックの信者になるんですよ。大学時代先生の持ってくるまでクリスチャンじゃないのに、この先生伝道何にもしてないんですよ。ただ彼は哲学を講義している中でやっぱり信仰がにじみ出てくるんですよね。だからそれに倣ってカトリックの信仰を持っていく、で持った人たちはみんないわゆるカトリックの信仰、伝統的なカトリックの信仰とは違うんですよ。松本先生を通したカトリックなんだな、時代の流れには合ってました。第二バチカン公会議で言われていることはほとんどがそうでしたから。ですけれどもいわゆる既成のカトリックじゃなかったんですね。ああ、人というのはやっぱりそうやって作られていくんだと、学問でさえもそうやって作られていくんだと、だからその人の生き方を通して見て人々作られていくんだ、まあそういう意味ではね、なんか教祖みたいなカルトみたいなファクターってのはありますよね、宗教ってのはありますよね。じゃあここで何が教祖であると違うのか、何がカルトと違うのかっていうことはね、これははっきりさせなきゃいけないんですけど、今礼拝だからね、それはもう違うんですけども、でもね、皆さんどんな教会に行ってもね、自分がね信頼する先生、愛する先生でなければやっぱり学べないんですよ。教会もね、兄弟姉妹も同じなんです。私たち兄弟姉妹ってのは本当に愛して愛されてるから信仰を学んでいくんだと思います。だからいくらテキストを作ってね、弟子訓練をやってみたところで弟子にはならないんですよ。そしてパターン化されて、ね、あることを教えられたことをやってみてったら、やれないんですよ。テキスト通りにいかないんですよ。そういう訓練なんじゃなくて、実は私たちが神の作品であれば、この神の作品を通して見習って教会の方々は神の作品になっていくわけです。でここで良い行いっていうのは3回出てくるんですよ。2章の10節に、私たちは神の作品になって良い行いをするために、神は私たちの良い行いに歩むように、それから良い行いがあらかじめ備えてくださったと。でまずクリスチャンになったお互いは新しく作られたんだけれども、良い行いをするために、やっぱりね、良い行いするために作られたんだっていうところが僕とっても大事だと思います。そして良い行いに歩むっていうことなんだ、歩むっていうことなんだ、良い行いするっていうことなんだけど、これ歩むっていうことなんだ。しかもその良い行いが備えられたっていうんです。自分でやるっていうんじゃなくて、神様が備えてくださって私たちを作ってくださるっていうんですね。 ても不思議なことがあるんですが、2章の6節見てください。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたって書いてあるんです。これクリスチャンのことを言ってるんです。しかもね、これ過去形であることわかります？クリスチャンはですね、キリストイエスにおいて共によみがえらせられたって言うんです。そして天のところに座らせてくれたって言うんです。イエス様今どこにいるんでしょうかね。イエス様十字架にかかられましたよね。そして天に帰られて天の御座に座っておられますよね。それがね、私たちが共によみがえらせられたって言ってるんです。共にですよ、キリストと共にですよね。これ時間的には共にではありえませんよね。でもこれは何なんでしょうね。神様のご計画、ご意志、歩み、私たちに計画された歩みの中ではキリストが十字架にかかった、あの十字架に私もかけられて、そして私も死んだんですよね。そして私もよみがえったんですよ。で、私がよみがえらせられて天のところに座らせていただいている。キリスト支配者でしょ。その支配者であるキリストと共に私たちはね、座っていて、そこから派遣されていて、新しく作られていて、そして新しい良い技を備えられて、するために、歩むために備えられてるんですよ。とっても不思議なことに思いません？多くの人はね、良い行いっていうとね、あ、道徳的に悪い良いというふうにすぐ考えるんです。で、典型的なのは10回良い行いですよね。10回神様の律法だから守るって良い行い。まあその他一応常識的にね、道徳的に、良い行いって悪い行いって比較したものがありますよね。で、いわゆるそういうふうに道徳的な良い行いっていうものがここに入ってるんだろうか。で、もちろんそれらが入ってないわけはないんです。入ってるんですが、道徳的にね、悪いことを、それは悪いこと行いに決まってるんですが、良い行いというのはね、神様から見て良しとされた、良いっていうのは何かって、御心にかなっているっていうことなんです。良いっていうことは何でしょうか。普通はですね、自然の法則にかなっているとか、律法にかなっているとか、理屈にかなっているっていうことですよね。良いっていうのは、何らかに、こう標準を満たしているわけなんです。でも神様が良いと言われるという基準は、これはいわゆる人間としての道徳律、自然の法則とか、理屈上考えたらこれが良いんだというね、感情的にはどうであれとかね、あるいは人間の感情的にこれはカンファタブルである、まあ心地よいというのを良いって考えがちですよね。あるいは理屈に矛盾しないものを良いとか、いろんなこう良い行いっていう、良いっていう言葉はいろいろ考えられますよね。でも神様が神の作品であってっていうことを言ってる時には、神様が思いがあるわけですよ。その神様の思いにかなっていることをさせることなんですよ。それ人間ではできないから、私たちはキリストと共に死に、よみがえってキリストと共に生きていて、でそこから私たちは備えられた良い技をさせていただくっていうことなんです。これが神の作品である私たちっていうことなんですね。で、このことをするために私たちは新しく作られたんです。一番初めに言いましたように、神様は私たちを新しく作られた。キリストにあるものは全て新しく作られた。それは 神の作品として良い行いをするように、しかも良い行いまで備えていただいてさせていただく、しかもこれが天地の作られる前から私たちに対して計画されていたことなんだ、期待されていることなんだ、身胸の中にちゃんと終わりになることなんだ。神様の身胸というのはですね、それは全て定まっているっていう言い方はこの頃少し修正した方がいいって多くの人が考えています。私もそう思います。改革派の神学によればですね、もう全て決まってるんだから、交通事故にあった神様の御心で交通事故にあった、階段から落ちたら落ちた、病気になったら、ね、カリスマ的な人はサタンにやられたと、まあ、キリスト教でもいろいろ考え方ありますよね。サタンにやられて交通事故にあったとか病気になったとかね、私はいずれも違うと思います。神様の御心で階段落ちたんじゃないと思います。自分の不注意で落ちたんだと思います。じゃあ神の御心とか計画ってどうなるのか、ほとんどのことはね、やっぱ決められてるんですよ。だけれどある部分で決められてないことがある。私はですね、被災地に訪問した時に弟と一緒に、被災地訪問牧師を訪ねてたんです。で、弟と話したことがあるんです。まあ道に迷ったりですね、当時はまだカーナビがなかったもんですから、それでですね、こう調べていった住所ってこうなかなか、行きたい教会にたどり着かないんですね。夜も8時になってもうどこにも聞くところがなくて、たどり着かないんです。で、こうやったな、お祈りしようと、で祈ってですね、一人の人が来て、あ、教会、あっちですからって連れてってくれたりですね、それからホテルが分かんなかったりしてですね、そしたらホテルまでこう連れてくる。本当に不思議なことっていっぱいあるんですよ、神様の体験、ちっちゃなね。で、私は弟とね話をしてたんです。なんか僕は信仰が分かんなくなったんだとかってね、僕が言ったんですけど、弟に言ったんですけど、あのね、こんなちっちゃなことを神様は導いてくれるんだけど、もっと大きなことを導いてくれればいいのにねって。それ何かって、東日本大震災のことなんですね。確かに私は訪問している時にね、ホテルが見つかったとか教会が見つかったとかね、コンビニが開いてたからね、現金を下ろせてよかったとかね、なんかそういうちっちゃな細かいことですよね、助けあるんだけど、なんで神様、東日本大震災のね、本当に何の罪もないとは言わないけども、1万5000人の人の命がなくなっちゃったんだろうか、なんでこんなにね、家も全部あれするようなことが教会にも起こり、クリスチャンにも起こり、クリスチャンじゃない方々、特に子供たちにも起こりね、こんなむごいことっていうのは、神様が私たちを愛しているなんていうね、ことはもう本当に教会の中では言えるけど、被災地のね、その人とお話している時には、もう私たち何にも悪いことしてないのに、どうしてこんなこと目に遭うんでしょうかって言われた、もう牧師としては本当にうなだれるだけですよね。もうご無理ごもっとも、私もそう思います。何の弁解の余地もなくてすみませんと、ね、で行かなくなっちゃうとまずいから、また翌月行ったりしてね、それの繰り返しでしたよ。大きなことになんで神様はご愛が分からなくて、こんなちっちゃなことにね、別にホテル見つからなくたって車の中で寝ればいいだけのことなんだからね、食べ物は一食ぐらいしなくたって、そんなの、ね、死にはしないんだからと、祈りに応えられなくてもいいんだけども、まあ、やっぱり応えられたけどね。でもとにかくちっちゃなことには応えられるけど、大きなことに応えてくれないんだよねって私が弟に言ったんですね。牧師が牧師じゃない人に言うっていうのはね、これはおかしいかもしれないけれども、まあ私はそういうふうに言ってみたんですね。それが信仰っていうもんじゃないとか言われてですね、なんか分かってんの分かんないような感じですね。それが信仰っていうもんじゃないって、まあそうかと思いながらですね、でもある面でそういうとこありますよね。でもね、自然界を見ていても人間をそのものを見ていてもね、 ほとんどのこと決まってるんですよ、決められてるんです。でもね、ある事柄はね、自分がみんな決めなきゃなんないっていうことがねあるんですね。例えば自然の法則っていうけれども、自然の法則で決まっているけれども、別に法則通りって法則全部っていうことじゃないですよね。こうとこうとこうことこうなったらこうなるんであって、こういうことが起こらなかったらこうならないんですよ。法則っていうのはあるんだけども、どういう法則が働いていって、こういう条件だとこうなるっていうね、この条件まではですね、非常に自由なんですよね。だから神様が全て決めているっていうのは、ある面で法則的なところは決めているんだけども、でもね、どういう状況が起こってくるかってことはほとんど決まってない。人間も同じなんです。私たちは DNA で決められているとね、そういうふうにまあ一応なってるけれども、ほとんど DNA っていうのは設計図ではあるんだけれど、設計図通りに行くわけじゃないんですよ。人間はいろんな状況の中でもって、その DNA とは違う、また違う DNA もあるんですよね。あの細胞の中にある DNA もあるんだけど、その細胞のちょっと外にあるミトコンドリアの DNA っていうのがあるんですよね。私も最近それそういう本を一生懸命読みながらですね、ああいろんなことを考えてみれば、あの自然科学をやっていくと、ね、そういうふうに言うわけじゃないんだけど、自然科学を見てみても、いろんなことは私たちが考えてるほど物事単純じゃないんだってことよくわかります。だから人間ね、いろんなことで判断し行動し変えていけるんですよ。でも私が日本人であり21世紀に住んでおり、今日は2013年1月の9日でありですね、私が男性であり日本人であり、あるいはこの程度の知能であり、こういう立場の人間であり、こういうことしかできない、賜物もこうだと、ほとんど決まってんですよ、ある面で。だから私がアメリカ人になりたくてもなれないし、江戸時代に生まれたかったと思ってもできないし、1500年生きたいと思っても生きられないし、まあ生きられるかもしれませんけどね、まだこれからいろいろ変えれていけば、細胞が絶えず再生されてきますのでね。でもとにかく私がどういう風であっても決められていることいっぱいあるわけです。でも今日の行動のほとんどは私にとっては自分で判断して行動できるんですよ。 DNA にいちいち聞いてないんですよ。私の今日のご予定は何でしょうか、 DNA です、ああこうですとね、そうならないんですよ。いいんじゃない、いいと思ったことやったら、正しいと思うことやったら、信じることやったら、私の責任なんですよ。そういう意味ではそこに神様への祈りもあれば、助けもあれば、信仰も働くわけですよね。そういう意味で私たちは神の作品としてあらかじめ備えられてるんですよ、たくさんのことが。でも私はそれを知り、選び取り、御心の中で良い行いをするようにと歩んでいくんですよね。人が一番重要なんだ、人を作ることなんだ、これが神様の一番大きな創造の目的なんですよね。このことを言ったら本当にまた山ほど問題が起こります。神様は人間をお作りになって、神のご家族を作ることが、一緒に被造物を統治するそういう存在を、しかも神の命を分け合う者たちが一緒に作ろうとしているんだ、それが神の国なんだ。そういう信仰って聖書の信仰なんですよ本当は。それがないとほとんど福音と言っても一部なんですよ。その辺はね、まあ今年の JWTC もお話をし続けていきます。これはですね、私はクリスチャンじゃない方に本当に聞いていただきたい、もうクリスチャンでないで無神論者だっていう方も結構、どんな聖書の疑いをたくさん持っている、 どういう人がいてもですね、神様いないっていう人でも少なくとも本当に聞いてもらいたい、そして変えられる。神様を信じないで生きているなんていうのはとんでもないことだってのは僕は今頃になるとね思ってるんです。もうどんな議論でも何日間でもやりたいというぐらい思ってます。で、福音の恵みですね。だけど JWTC において私はエホバの証人の間違いを正すっていうことはもちろん続けたいと思いますが、それは本当に大事なことの中の一つなんです。このクラスはそのためにありますけれども、少々違うことをいっぱい言うことはお許しいただきたいと思います。エホバの証人間違い正している間にですね、もっと教会が間違い正しており、クリスチャンが正さないと人の間違い見てね正すなんていうことはおこがましいというふうに言うことになってくるんですよね。そのことを深く覚えて、歩んでいきたいと思います。お互いが神の作品であるということを深く覚えましょう。しばらく黙祷したいと思います。